ではこれから聖書朗読いたします。今日はマルコの福音書の9章49節から50節になっております。教会その訳の聖書では新約の78ページですね。では読み出します。すべては人によって塩気をつけられるのです。塩は効き目のあるものです。しかしもし塩に塩気がなくなったら何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして互いに和合して暮らしなさい。アーメン。では今日は火によって唱えるとしてメッセージをいただきます。
一言お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの御前に私たちは頭を垂れて出ています。あなたを礼拝するために集まってまいりました。主よ、御言葉を小さきしもべが神様この講談を任されて御言葉を解き明かす、働きをさせていただきますけれども、どうか主よ、私たちが等しく主の御前に低くなってひざまずいて、あなたご自身からのチャレンジを受け取り、御言葉を受け取っていくことができますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。今日は、この聖書の箇所から火によって整えられるという題でメッセージをさせていただきます。実はですね、今日は、私たちのこのニュージャージーの日本語教会と同じメッセージをさせていただくことにいたしました。もしかしたら、今日は都合によって、私たちの教会のメンバーがこちらの礼拝に来るかもしれないということも聞いていたものですから、同じメッセージをさせていただきたいと 思いました。またこれからもこのようなチャンスがあったらそのようにさせていただきたいと思っています。火によって整えられる。今日、この与えられた聖書の箇所の中でイエス様は、塩は火によって人はすべて火で塩漬けられる、火によって塩の味をつけられるんだということをイエス様は話をなさいました。私たちは、地の塩であるとイエス様は他のところでもお話になっているのでありますが、地の塩である。私たちはこの地上にあって、この世界にあって塩のような存在だというふうにイエス様はおっしゃったのであります。二つの大切なメッセージがここには込められていると思うのでありますが、一つは私たちは溶け込んでいかなければいけない。地の塩であるから、本当に塩が塩で、ボトルに入って瓶の中に入って壺の中に入っているだけでは意味がない。塩は使われてこの世の中に出ていかなければ、水の中に溶け込んで食べ物の中に溶け込んでいかないと意味がない。世の中に出ていくことが大切なのだということを、言っているという面があると思います。イエス様はマタイによる福音書の5章の方では、世の光である地の塩であるって続けておっしゃいましたね。あなた方は世の光だ、地の塩だ。世の光は台の下に置かれることはないでしょう。高いところに置かれるでしょう。そして世界に向かってその光を輝かせるでしょう。それと同じようにあなた方も神様からいただいた光を輝かせなさいよというふうにイエス様はおっしゃいました。ですから本当に木の塩もそうです。溶け込んでいかなければ意味がない。世の中にその私たちが塩として与えられたこの使命を果たしていかないと、世の中に溶け込んでいかないとそれは意味がないというメッセージが込められていると思います。もう一つは、塩味をなくしてしまったら何の意味もない。塩味をキープしなければいけないというメッセージであります。特に今日の聖書箇所は今申し上げた二つ目の塩味を大切にしようということを強調しています。50節には、塩は良いものである、しかしもしその塩の味が抜けたら何によってその味が取り戻されようか。あなた方自身のうちに塩を持ちなさい。 これは口語訳の聖書でありますが、そのようにイエス様はおっしゃったのであります。あなた方は塩なんだから、その塩味を大切にするんだよ。溶けていくんだけれども、いくら私たちが世の中に溶けて入っていったとしても、もしもそれによって自分たちの塩味を失ってしまうならば、それは意味がないだろう。だからまず塩味を大切にするんだ、塩味をキープしていくことが大切なんだ。それも49節を見ると、火によって塩味をつけてもらおうというのであります。これは物理的にはあまり意味がないことであろうと思いますね。火によって塩の味がつく、まあ、当時の世界の中ではそう思われたのかもしれませんけれども、あまり、そういうことに深い意味があるというふうには思えないのでありますが、これは象徴的な意味ですね。じゃあ火は何だろうか。私たちは火によって塩味つけてもらう、その火は何だろうか。今日は2つのポイントでお話をしたいと思うのであります。まず第一に、その火というのは試練であります。よくこの火というのがどう、この火が何を表しているだろうかって、この仲介書を調べていろんな書物を調べます。ほとんどの例でこの火というのは試練を表しているというふうに言われます。私たちは試練を通して整えられる。戦いがある、悩みがある、どうしてこんなことが起こってくるんだろうということがある。でもその中で私たちは整えられると聖書は語っているのであります。ローマ人への手紙の5章の3節から5節であります。前回お伺いした時もこの箇所を開いたであろうかとも思うのでありますが、私も、物覚えのいい方ではありませんので、同じ話をしていると思われることがあるかなと思うんですが、でもですね、聖書の言葉は本当に何回も何回も聞かなきゃいけないなと思いますね。ローマ人への手紙の5章の3節から、5節であります。それだけではなく患難をも喜んでいる。なぜなら患難は忍耐を生み出し、忍耐は連達を生み出し、連達は希望を生み出すことを知っているからである。そして希望は失望に終わることはない。なぜなら私たちに賜っている聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからである。この連達と書かれている言葉でありますが、私の口語訳ではですね、この連達の連は金編の連ですね。金編使ってますね。それは実はもともとのこの言葉のこと意味をちょっと反映してるんですよね。今私たち連達って言葉を辞書で引くと大体糸編が出てきてしまいますね。皆さんの多くの方々が多分新改訳の聖書を使っていらっしゃると思いますが、新改訳の聖書だと練られた品性、いい言葉ですね。練られた品性、あの人の品性練られてるよ、いい言葉ですね。これも、あんまり使わない言葉かもしれませんけど、練られた品性いい言葉だなと思いますね。でもこれは糸編使ってますね。本当はこれ金編使うべきだと思いますね。というのは多分ただこうやって何ですか、なんか食べ物を練っている、お餅かなんか練っているような、そういう、生地を、パンの生地を練っているとか、そういうレベルの言葉じゃないんですよ。これはですね、火の中に入れられるという言葉です。火の中に入れられて、金属が本当に不純なものを全部取り除かれて試されていく。火の中に入れられるときに金属は本当にその不純な成分全部燃やされていって、そして何度も何度も火の中に入れられて純粋なものになっていく、そのような過程の中で生まれてきた言葉であります。私たちはいろんな戦いの中に入れられる。でもその中で神様は私たちを整えて練られた品性を与えてくださる。本当にこれはおそらくオートマチックではなくて、試練にあれば誰でも練られていくかと、そうではなくて、試練の中で神様を求め、試練の中で神様を期待し、試練の中で神様助けてくださいと祈り、試練の中で神様、このことを通して私は何を学ばなきゃいけないんですかと問いかけ、 そして御言葉から答えをもらっていく、そのようなプロセスの中で私たちは整えられていくんだろうと思うのであります。もう一箇所を読みましょう。ヘブル人への手紙の12章の7節から11節です。ヘブル人への手紙の12章の7節から11節であります。あなた方は訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられるのである。一体父に訓練されない子があるだろうか。誰でも受ける訓練があなた方に与えられないとすれば、それこそあなた方は私生児であって本当の子ではない。その上、肉親の父は私たちを訓練するのになお彼を敬うとすれば、なおさら私たちは魂の父に服従して真に生きるべきではないか。肉親の父はしばらくの間自分の考えに従って訓練を与えるが、魂の父は私たちの益のため、その清さに預からせるためにそうされるのである。すべての訓練は当座は喜ばしいものとは思われず、むしろ悲しいものと思われる。しかし後になれば、それによって鍛えられるものに平安な義の実を結ばせるようになる。私たちは神様から訓練を与えられるんだと、新改訳では懲らしめになっていますけれども、訓練の方が、日本語として分かりやすいと思いますね。言語にどれだけ忠実か分かりませんけれども、この訓練、神様が訓練を与えてくださる。で、親はですね、普通の肉親の親はですね、自分の考えに従って自分の考えでやるけれども、それでも愛を持って訓練するだろう。それと同じように神様は私たちに訓練を与えるよ。そしてこの10節の後半でありますが、その清さに預からせるために、皆さん、神様の清さに預からせるためにですよ。人間をはるかに超えた大いなる神様、イザヤの預言者イザヤが神様の前に出た時に、私は滅びるばかりだ、聖なるから聖なるから万軍の主、その栄光は全地に満つと天使たちが賛美していた。その姿を見た時に、もうイザヤはですね、もう私は滅びるばかりだと言わないではいられなかった。その神様の清さですよ。その神様の清さを私たちに神様はシェアしようとしている。私の清さをお前ちょっと持ってくれよと、お前にもこれ分かってほしいんだよ、私の気持ち分かってほしいんだよ、私の思い分かってほしいんだよ、私がどういうものか分かってほしいんだよ、私の清さをあなたにもシェアするために、私たちがその清さに少しでも預かることができるために、神様私たちに必要な訓練を与えてくださるんだ。私たちは試練から逃げ出したい、早く出口に来てほしい、神様まだですか、神様もうそろそろ助けてください。本当に試練のただ中で私たちは本当にそう思いますよね。これさえ解決してくれたら神様にもっともっと使えることができるのにとか、解決したらなんか忘れてしまう私たちでありますが、その最中はですね、解決したら神様のためにもっと働けるのにとかですね、もっとこっちの方針一生懸命できるの、私はこのことで頭がいっぱいでもう何もできません、そう思いますよね。早く出口来てほしい。今も私もすごい大きいことではありませんけど、これが解決してくれたらどんなに自由かなと思う問題がありますよ。ああ、これがあったら、これがあるから大変だな、神様どうしてですか、聖書にはこう書いてあるのに、そういうことね、自分の助けになることばかり聖書思いついてですね、この試練は神様はあなたを訓練してるんだよって、こんななかなかこういうこと思いつかない。これ神様は愛してるならば、なんでこんなことが起こるんだろう。神様がペテロのね、ペテロ弟子たちにも5つのパンと2匹の魚でたくさんの人いっぺんに養った神様なんだから全部解決してくれるはずなのにとかですね、嵐の中にいた弟子たちを、この嵐を沈めてくれた神様なんだから、神様なんでこの嵐沈めてくださらないんですかって、そんなことばっかり私たち思うわけでありますが、でもこの訓練通して 本当に私たちは整えられていくんだって、神様の清さを自分の一部として味わうことができるようになっていくんだ。いや、反対でしょうかね、神様の清さの中に私たちが取り込まれていくような、そういうことを経験させていただくことができるんじゃないか。御言葉はそのように語るのであります。そしてこの試練の中で、火の中で、この同じ12章のヘブルの12章の2節と3節にはこう書いてありますね。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。ここまではよく読まれますが、彼は自分の前に置かれている喜びのゆえに恥をもいとわないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。あなた方は弱り果てて意気疎通しないために、罪人らのこのような反抗を耐え忍んだ方のことを思い見るべきである。あなた方は罪と取り組んで戦うとき、まだ血を流すほどの抵抗をしたことがない。私たちが本当にいろんな戦いを経験する中で、イエス様のことを思いなさいよ。そのイエス様は私たちのために苦しんでくださった方ですよ。私も昨日の夜ですね、教会でお祈りを、今日のために神様助けてくださいとお祈りをしている中で、この十字架のイエス様に本当に目が開かれるような思いがいたしました。私たちはいつも自分の戦い、自分の苦しみ、自分の悩み、自分のこの試練、そんなことばかりに目がいきますけれども、イエス様はあなたのためにどこまでしたでしょうか。イエス様はあなたのためにどこまで追ってくださったでしょうか。あの十字架の上で全てを捨てて、釘を打たれ、茨の冠をかぶせられ、そして神様に罪の塊として捨てられるというところまで経験して、私たちの身代わりとして死んでくださいました。本当にそのイエス様のことを思いなさい。そして神様を信頼して歩んでいこうではありませんか。2番目のポイントに行きたいと思いますが、私たちを整える火は、もう一つの火は聖霊様の炎であります。聖書のこの箇所の解釈では、ほとんど火は試練という解釈されています。でも私たちをしようとして、本当に中身のある存在として整える火は、もう一つ無視することができない、聖書の中で火として例えられているものを、もう一つこれを忘れることはできません。それは聖霊様であります。聖霊様こそ私たちを使用として整える方であります。私たちに中身を与え、私たちに力を与え、私たちを整え、私たちを清め、私たちを神様のもとして用いることのできる方、それは聖霊様であります。今日の午後もグリーン劇でメッセージをなされる集まりがあるようでありますが、水谷慶信先生が今こちらの方にいらっしゃっていますね。水谷先生は、北海道の余市で働きをしている慶仙塾という、この慶仙塾という共同体、信仰のクリスチャンの中心とした共同体を作って、そこに、引きこもりで家に閉じこもったばかりの若者たちを受け入れて、そこで彼らを整えて社会に戻していく、家庭に戻していく、そういう働きをしていらっしゃいます。高校の先生をしながら牧師をして、そして今は引退をされている、というふうにお伺いしていますが、それで21の会社も社長しているとおっしゃってましたね。というのは、その引きこもりだった子どもたちをが社会に出ていくために働き場が必要だ、そのためにのその働きもしているそうで、もうこれは福祉じゃないから、もう本当に競争して皆さんに喜んでいただける製品を作らなきゃいけない、本当に一生懸命していらっしゃいます。でも先生はこんなことをおっしゃってましたね。火曜日にお会いしてですね、いろんなお話をさせていただいたのでありますが、そのお話の中でですね、私たちは本当にイエス様によって、十字架によって福音を知る、神様に愛されている喜びを知る、イエス様が私たちのために十字架に勝ってくださったその喜びを知る、でもそこで終わってしまっていることがどれだけ多いだろうか。愛することに私たちは招かれているだろうって、イエス様の福音、私たちは当然私たちが愛し合うところへと招いているだろうって、 主は私たちのために命を捨ててくださった、それによって私たちは愛ということを知った、それで終わりではなくて、それゆえに私たちも兄弟のために命を捨てるべきだ、そういうふうに書いてある。愛することの大切さ、そのことを本当に感じてるんだということをおっしゃいました。そしてでも このようにおっしゃったんですね。愛するのにはヒューマニズムではどうにもならないって。本当にこの社会の中でもう生きていけないその若者たちを引き取って共同生活をして歩んでいくためにはヒューマニズムではどうにもならない。ヒューマニズムでは彼らは癒されない。これはどうしても聖霊様の力が必要なんだ。自分の中にも相手にも聖霊様の力が必要なんだ。お話を何度も何度も繰り返してですね、やっぱりいつの間にかヒューマニズムでなんとかなるようなイメージになっちゃいしまうそうでありますが、でも何度も繰り返しておっしゃってましたね。聖霊様の力ですよこれは。本当に人々が癒されていくのは聖霊様の力ですよって。聖霊様の炎は私たちの中の不純なものを焼き尽くす炎です。聖霊様の炎は私たちの中の自己中心的なものを焼き尽くす炎です。聖霊様の炎は私たちの中の目立ちたいもの、自分の栄光を求めるもの、それらを焼き尽くす炎であります。私たちはいつの間にかイエス様を信じて歩んで、イエス様を主として歩んでいるのでありますけれども、イエス様こそ本当に全てだと思って歩んでいるわけでありますが、いつの間にか自分はどう見られているだろうか、自分はどのように切られているだろうか、自分は教会の中で認められているだろうか、いや、なんで私はこんなに一生懸命なのにみんな認めてくれないんだろうか、そんなことに心をとらわれていくようになっていくと本当にどこかおかしくなっていく。聖霊様がそれらのものを全部焼き尽くしてくださることが、神様が私たちを用いるために必要なものであります。私たちが神様につながっていなければ、神様によって満たされていなければ、神様によって生かされていなければ、神様が私の全てになっていなければ、御言葉によって感動させられ、御言葉によって励まされ生かされていなければ、他のものによって満たされることを求めていかないで、本当に神様によって聖霊様によって満たされようと思って歩んでいかなければ、私たちは塩としての力を失ってしまうのであります。力がない、社会に出ていったって地の塩なんかになれない、本当に飲み込まれて周りの生き方に飲み込まれて、自分のこの持っているものを表すことなんかできない。私たちの力の源は神様です。私たちの力の源はイエス様であります。イエス様の十字架です。そして聖霊様ご自身です。聖霊様が私たちのうちにあるものを燃やし尽くし、聖霊様が私たちの命の火として私たちの内側に燃えてくださることであります。だから最後に互いに和らぎなさいと書いてあるのであります。私が主である、私が神である、私がリーダーである、私が全てである、そういう生き方をしていると周りの人とぶつかっていくでありましょう。でも本当に特に周りのクリスチャンたちとぶつかっていくでありましょう。でも本当に私たちお互いに主のイエス様を王として、主を王として歩んでいくときに、イエス様の足元に共にへりくだってひざまずいていくときに、私たちは地の塩として歩んでいくことができるのではないでしょうか。本当に今日もう一度主の前に出たいと思います。皆さんが新しい一週間も世の中に出ていくでありましょう。そのときに家庭に出ていくでありましょう、会社に出ていくでありましょう、学校に出ていくでありましょう、そのときに本当に地の塩としての働きを全うすることができるために必要なのは、私たち自身がこの火によって整えられていくことであります。今日もう一度主の前に出て、神様私を整えてください。 神様、私を満たしてください。神様、私を燃やしてください。この火によって私の塩の味気を取り戻させてください。共に主の前に出て祈ろうではありませんか。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの御力を待ち望みます。本当に私たちは地の塩として、世の光として招かれました。あなたのもとをされました。その塩の味気をなくしてしまったら、それは何の意味があるでしょうか。神さん、もう一度あなたが天から炎を下してくださいまして、私たちを整え、本当に聖霊様によって塩の味気を取り戻させていただいて、立ち上がっていくことができますように。また日々悩みの中で、本当に試練の中で私たちが整えられて、試練から逃げないで、試練によって整えられて、本当に神様、あなたとの交わりの中で、試練の中であなたと葛藤していく中で答えをいただいて、希望をいただいて歩んでいくことができますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。